三平映画館お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。本日は映画では実はないんですよ。小林誠先生について先日トークイベントを一緒にさせていただいたんですけど、その時に一二の三四郎や柔道部物語などまとめて読んだら、もうどうしようもなくこう作品について喋りたくて仕方がなくなってしまったので、本日はスペシャルゲスト小林先生のファンでいらっしゃる、はい、アマゾンプロダクツの筆川さんにいらしていただいております。
はじめまして、よろしくお願いします。
はい、ご機嫌ラジオでしたっけ？
いや、
楽しいラジオ
違います。アマゾンプロダクツ遊びのラジオ、
遊びのラジオ、すいません、
まあ、ゲーム系ポッドキャストという触れ込みなんですけども、割と何でもも
うすごい老舗ポッドキャストなんですよね。
6年目、7年目かな、
お茶子じゃなくて、三平画館まだ2年目なので大先輩です。
いえ零細でやっておりまして、お金別に儲けてないですけど、
なんか楽しいですよね。
そうですね、
憧れの深夜ラジオのパーソナリティ気分を味わえる。
あ、もう私と相方の鮫島さんも、その気分でやってまして、多分小泉先生もそうだと思います。
全くそうなんですよ。そして、まあ、僕らは普段映画がテーマなので、映画について見終わった後感想を述べてる、そんなラジオなんですけど、ゲームなんですね。
そうですね。まあ、僕らも映画はやるんですけども。
あ、そうですね。この前も映画のスペシャルで、その後見てきましたよ、アベンジャーズ。
あ、そうですか。
このイベントでご一緒させていただいて。
あ、そのご縁ですね。
そしたらね、その小林先生のポッドキャストを本当もう変な時間に、ともすると4時半とか5時半からやってるのを、筆川さんが聞いてくださってて、筆川さん昼間お仕事されてるのに、なんであんな時間を来て大丈夫なんですか？
だ、もうダメ人間なんでしょ。しょうがないんですね。いや、なんでかっていうと、小泉先生が小林誠先生の漫画トークショーをやるっていう
の、ね、そうなんですよ。
これは羨ましいな
って、9月2日にやらせていただいて、もうその後メルトモみたいになっちゃって、
羨ましい。
でね、内緒でね、バンドされてるんですよ、小林先生が。自分がやってるっていう名前を表に出さずに、でそのバンドのライブが、先日ユーザーであって、そこにもね、行ってきて、一緒にバーベキューごちそうになったり。
あ、もうほとんどもうマブダチ。
マブダチまで行かないですけど、ちょっと厚かましくもそんなで。でね、今度ね、マリンタワーでも、とあるバーで、箱番みたいなのもされてるそうで、毎月に1回、月1で演奏されてるそうなので、ぜひ一緒に行きましょう。
ああ、いいですね。
ねえ。
うわあ、あったらもうドキドキしちゃって、ね、ダメだと思います
ね。いや、もう半端じゃないんですよ、小林先生の素敵さが。
いや、もう、本当にもう小林誠漫画っていうのにやられっぱなし。
そうですよね。もうここでも数年間、本当、格闘探偵団読んで、で、関のやたっぺとか買って、実はこの話が決まるまで積んどくだったんですよ。で、慌てて読んだらすごい面白いっつって。
新境地ですからね。
びっくりしたんですよね。長谷川新原作シリーズ。まあ、そんなのよりも、まあ、ともかくじゃあ最初から行きましょう。でも筆川さんは今おいくつでいらっしゃるんですか？
今年35です。
あ、僕より全然お若いですね。僕43で、それこそね、小4で初めて三四郎を読んだんですよ。
それはオンタイムで、
オンタイムで1巻が出てたぐらいかな。友達がこう読んでるの見てすっごい面白くて、こんな面白い漫画見たことがないって、自分でも早速買って、で少年マガジンでも読んだり、で単行本で、あ、もしあれでした、風、
ああ大丈夫ですよ。
あ、寒かったらずらしてくださいね。
で、もうで、
こんなボロアパートですが、エアコンとテレビだけは立派なんですよ。
超立派ですね。
5万円でした。
あ、で、
それで、それからずっとラグビー編の、だからね、試合が 始まるかどうかぐらいから確か読んでた気がしますね。
あ、そうですか、羨ましい。
いやいやいや、
連載終えてたんですね。
あ、終わってましたか。じゃあ単行本でまとまってまとめてお読みになりました。
もう僕の頃だと、KC の、あの薄い方はもう絶版になってて、はいはいはいはい、
あ、そうですか、ワイド版の、
ワイド版のあの全12の方ですね。
僕もそれを買い直す形で、今もそれで読んでました。
あれが確かあの僕が小学5、6年の頃に出てて、ちょうどあの講談社が、昔の漫画を復刻するみたいなブームがあったんですよね。
明日のジョーとかもそれで出ましたよね。
そうですね、明日のジョー、巨人の星、空手バカ一代あたりが、あの一気にあの豪華本で復刻したのがあのあたりだと思うんですけど、梶原一騎があのほらあの ほぼ読めない状態っていう時代があったわけじゃないですか。
あ、そうですね、
特に巨人の星とかが、それにちょっと間に合った感じなんですよ。
あ、
で、その流れで多分1位の三四郎もあのワイド版で復刻した、
ワイド版復刻はね88年でした。
あ、やっぱりそうだ。
でね、三四郎が始まったのが78年だったので、多分そうですね10年して、ワイド版が出るなような計算ですよね。でその間に多分88年柔道物語ってその辺でしたっけ。
あ、もう確かその頃に柔道物語はやってますね。
そうですね、でホワッツマイケルが爆発的にヒットして、で柔道物語でも講談社漫画賞を受賞されてたのかなって思ったら、あれは撮ってないよっつって2回だけで。でもね、
マイケル
とマイケルで撮ってたらさすがにもう1回は受け付けれないよみたいに。
そうですね、
でもそのぐらい流行ったっつって言ってました。でも連載中はすごいバカにされたっつっておっしゃってましたよ。
三四郎ですか。
柔道物語、柔道そんな漫画誰が読むのっつって業界の人には、もうクソみそに言われて、でその時もヤンマガがものすごい流行ってる時期で、60万部しか売れなかったよなんつって、
うわー豪気な
もう100万部が普通みたいな、今は8万部で大ヒットって先生もおっしゃってました。
そんな時代があったんですね。
60万部をバカにされる。
だから本当にあの柔道物語 その本編の中で言われるあの雑巾ダンス部扱いだったんですね。
あ、そうですね、あの出版漫画界ではそんな扱いだったそうですよ。
まあでもやっぱり三四郎ですかね、男が憧れる男。
そうなんですよ。あ、まあでもね、本当その流れで言うと、柔道あの70年代の漫画のコマじゃないですか、初期って、あの結構せせこましいんですよね。であとやっぱ週刊連載で仕事がどんどんあの雑になるっていうとあれなんですけど、大駒をいっぱい使うようになって、プロレス編ってもう割ともう現代の小回りなんですよね。
そうですね、かなり近い、
それがだから70年代と80年代の漫画の違いが12巻通して読むとすごく伝わるなと思いました。
そうですね、端境期がちゃんと分かる感じですね。ちょうど柔道編あたりで小林誠先生 その独自性みたいなのがどんどん出てくる。
あ、そうかもしれないですね。
それまではやっぱりちょっと梶原一騎を背負いすぎてる感じがしますね。例えばそのラグビー編のちょっとあのお涙な感じとか。
そうですね、でもね、常にそういうミステリー的な、この出世の秘密とか、そのラグビー編はなんだっけな、あのしょぼいやつ
なんですか。
ミステリー展開で、あのマザコンみたいな、
あの PTA の息子の、
そうそう PTA の息子のあいつ。でもね、今見るとね、
スクラム崩しちゃった
やつですね。そうそうそう、ウノイって言うんですけど、あいつの罪を三四郎が背負ってラグビー部をやめなきゃいけなかったっていうのがあるんですよ。
ありますね。
で宇野井はお母さんにもう本当、お母さんもそれを知ってて三四郎を悪者に仕立て上げて自分の息子をかばってたんですよ。でも今回小林先生のトークショーをするにあたって母のお茶の友達が16人も来てくれて、俺は宇野井だなって思って呼んでました。
そう、とにかくそのこのイベント成功しないと息子がその田舎に帰れなくなっちゃうから、
そうそう、まあそういうのもあって、まあ頑張ってるからみたいなところだと思うんですけど、
なるほど、
母じゃない妻の、実家の方の、兄弟とかお母さんも、どうして猫はさすがに連れていけないみたいな、
それはいろんな意味でこっぱずかしい感じ、
恥ずかしかったですけど、背に腹は変えられなかったですね、
でも大成功ですからね、
いやとんでもない、ありがとうございます。まあ、そういった、それでね、三四郎が辞めなきゃいけなかったこととか、やっぱ70年代の漫画って主人公が不幸を背負ってるんですよね。結局 お姉さんに、ずっと経済を面倒見てもらってて、ご両親がもう生きてるのにとんずらこいちゃって、そういう捨てられた子供としての暗い側面があるんですよね。
そうですね。
で、そんで、そういったのがね、柔道編でもね、アボシっていう元しのちゃんの同級生で、今もしのちゃんを好きだけど、実はそいつが影の裏番だったみたいな、そういうちょっとしたその暗いエピソードとミステリー展開がずっとあるんですよ。でプロレス編になっても、実は三四郎に血のつながらない妹がいるっていうのがあったり、お父さんが交通事故で現れて感動の再会をするみたいな、感動してるんだけどなんかちょいちょい笑いが入る、
そこが小林
先生のねすごい楽しいところなんですよね。
そうですね、今のまあ作風もそうですけど、常にやっぱドラマの部分は持ち続けるみたいなあれはありますよね。
そうです
ね、一二の三四郎も、まあ、ヘバちゃんもそうですし、
ヘバちゃんはどんなんでしたっけ。僕ね本当忘れてしまったんですよ今回部屋に家にあるはずなんですけど 見つけることできなくて。
ヘバちゃんはあの最初のその
秋田から
来てで、まあ、揚げまん女で、まあ、モテモテになるじゃないですか。でそれであの
ホステス、
ね、まあ、ホステスですね。で何人かの王子様が、まあ、取り巻きでつくんですけども、まあ、後半の方はそれをどんどんこう振っていくっていう話になってるんですよね。
あ、本当に。
そう。だからその、まだヘバちゃんは処女だから、
ああ、そっか。
あの、彼にあげたいわけですよ。田舎の彼に。それの葛藤みたいなところが、ヘバちゃんのドラマだったんですけど、
ね。そう言われてみると、小林先生は結構処女中ですね。
処女中
しのちゃんもずっと処女だったし、柔道物語の3515の彼女、彼氏のヒロミも、あんな遊び人なのに、私はまだバージンよっ って、
そうですね。
サンゴをすごい翻弄するんですよ。
放慢処女好きって感じです
ね。そうですね。ハヌオちゃんもね、あと、チチョンマンチョももちろん処女ですし、
そうですね。それで地獄行っちゃう
から、ね。結構、小林先生は処女が好き。
そうですね。だから本当はあのデビュー作の1位の三四郎から一貫はしてるんでしょうけども、語り口がその、柔道部編あたりからその確立していったって感じですかね。
あ、どういう語り口ですか。
そのなんていうかそのギャグのテンポとか、ギャグの差し込み方ですよね。
はい、
すごい僕があの小林誠の漫画をこう思い出すと、小回りからそのネームのその流れるようなこう、その展開っていうのをよく思い出すんですよ。それこそその漫才みたいな感じで、
ほほほほ、
なんかそのテンポがいいんですよね。そういうのがなんか柔道部編あたりからなんかそういったところがうまく出てきたような気がするんですけど。
あ、岩清水とかですかね。
あ、やっぱ
それもありますね。キャラにギャグを担わせるところが結構ありますよね。柔道物語といえば名古屋みたいな、そういう感じかな。
そうですね。
すごいそいつが現れて急に空気がカラッと
カラッと変わるんですよね。
いい感じになるんですよ。
そうですね。まあやっぱそうですね。一番やっぱあれね、はい、そのブーストがやっぱかかるあたりっていうのはやっぱさっきもずっと言ってるその柔道編なんですよ。ラグビー編も面白いんですけど、 ちょっとちぐはぐな気がするんですよね。
なるほど、まあ、あの小林先生の本当のデビュー連載がその三四郎のラグビー編っていう風に見ることもできるんですよね、あの本当にねラグビー編終わったら連載終わるつもりだったっておっしゃってたんですよ、そしたら人気が出ちゃって続けることになってじゃあどうしようって柔道して、でそこでも終わるつもりだったのがプロレスになって、でもトータルで見るとプロレスが 6、7割なんですよね。
そうですね、
まあ、プロレスといってもその高校生の時のであのまだ新潟に住んで個人さくら五郎の弟子入りを決めて特訓してるパートと、その後横浜に出てさくら五郎のひまわり保育園で特訓しながら時々乱入したりするパートと、で完全にデビューしてゴールドシリーズゴールデンシリーズかな、本当にプロレス編ってちゃんとプロレスラーとして描かれてるのってほんの1シリーズだけなんですよ。
そうなんですよね、
途中からあのトーナメントが始まるから次のシリーズが始まってたような気がしてたんですけど、その急遽差し込まれたトーナメントで、実際プロレスでそんな急に決まんないだろうと思うんですけど、だってねあの次のマジソンスクエアガーデンシリーズはこんなレスラーが来るみたいな予告バンバン打って、それでこっちはカカイチイチするわけですからね、
そうなんですよね、プロレス編、まあ、やっぱりその一の八郎全部見渡したときに、白尾のシリーズはやっぱプロレス編ってことになりますよね。
まあ大多数がそうなんですけど、僕はね今回、ま、全部通して読んだときに、一番面白かったのがねやっぱ柔道の稲毛戦なんですよね。稲毛とは2回戦ってるんですけど、
変な顔の
そう、頭でっかちで目がギョロ目で、眉毛がつながっていて、それを三四郎にむちゃくちゃコケにされるたびにすごいカッカしてカッカそこであの三四郎の必殺技のブレンバスターが出るんですけど、稲毛とは最初の地区大会と戦ったのと、その後、その後県大会の第1回戦の1試合目が稲毛と対戦するんですよ、そのどっちもねすごい面白くて、っていうのもやっぱ稲毛のその三振の挑発に乗りやすさと、そのやっぱ気持ちと気持ちがすごいぶつかるんですよね、だから後にその重要人物であるあの柳とかの試合は案外あっさりしてて、
そうですね、
試合としての面白さはやっぱ稲毛戦がダントツでしたね、まあ、プロレス戦ではその稲毛の代わりがゴズになるんですよ、ゴズもね三四郎に鼻を折られたっていう恨みで三四郎を死ぬほど憎んでて
エロ本でね、
そうね、ゴズがエロ本で鼻血を出したっていうしかもその時はあの本当一般人ですからね三四郎高校生で、
あれが最高なんですよね、なんでしょう、あの一般人のお客様になんてことするんだって、
それがあのスポーツ新聞を謎の高校生がゴズの襲撃みたいな、
あそれ最初の方の襲撃
ですね、あ最初の方なんですね、そう
2回目あのもう鍛え抜かれた後で、あの乱入するじゃないですか、
はい、そうですね、
そっちの方も好きですけどね。
その時はね、ゴズが百科事典で迎え撃つんですよ。
百科事典で鼻折ろうとするんですよ。エロ本の仇を百科事典で取る。
そうなんですよね。で、多分ね、ゴズとはね、3回戦ってて、で、その、あ、3回、4回ぐらいかな。あ、その、乱入で、まだデビュー前に2回やってて、で、その後、デビュー戦の4人タッグマッチで多分ね、あデビューした後、 あ違うな、その後ゴズ対アズマサマーファイト最終戦、あこれも乱闘ですね、ちょっとごちゃごちゃしてどこかわかんないよ、ごめんなさい、
まあデビュー戦のまああの唯一の黒星ですよね、
そうですね、
三四郎の
タッグマッチでね、馬之助と三四郎が組んで、 あ、6人タッグですね。ゴールデンシリーズ開幕戦。
で 3本目が濃厚になったっていう。
そうです、そうです、そうです。で、その後、ゴールデンタッグで、柳、ゴズ対三四郎、なるみ、という。
これが最後。
そう、あ、最後は、オズマとかとなんですけど。
そうです、あ、まあ、その、ゴズとの、
そうですね。トーナメントなので1回しか戦わないんですよ。
そうですね。だからここら辺はやっぱ、いい試合でしたよね。確かに、稲毛の、代わりの意味がありますね、構図は。
そうなんですよ。
あのキャラがすごいお気に入りだったんですよ、きっと。
まあ、カーッとする人間。稲毛もその後ちょっと出てほしかったですよね。でも、三四郎、あれの、もしかしたら、三四郎2の、一番悪いやつ、何でしたっけ、
赤木
との対戦の時に、3号とかみんな見に来るじゃないですか、モブとして。
あ、見開きで。
そうそうそうそう、3号10号とかもいて、もしかしたらよく見ると、稲毛もその中にいるかもしれないですね。
すごいあそこ目を皿にして、のようにして見ましたよ。
ちょっと今手元にないので確認できません。すみません。
です、ね、
そうなんですよ。
なるほど。ただあれですよね、
はい、
その小林誠先生 の、キャラのその切り捨て方のその思い切りさってすごくないですか、
は
い、
あ、そうですね、その後稲毛がパッタリ出ないとか、
稲毛がパッタリ出なくなったりとか、例えば、まあ、初期の構想である格闘三兄弟っていう、
あ、そうですね、
あれのその虎吉を、
ま
あ、
虎吉は漫画家になっちゃいますもんね、
なっちゃいましたからね。あれもまあ、なんていうか、思い切ったことするなって感じじゃないですか。
やっぱ、ただのパワーファイターは、地方の柔道では通用しても、プロレスラーとしては、やっぱセンスの方が大事みたいな、そういうことなんでしょうかね。
あとはまあ、三四郎とバッティングするっていうのはありますよね。魅力の部分が。
それはありますね、敵でもないですしね。
テクニカルキャラの方は、馬之助が。で分かれるじゃないですか、
うんうん、
そうするとその三四郎の方はそのパワーファイターで特化したいってなると、トラクチはどうしてもいらなくなっちゃ う、
そうです、ね、三四郎って本当あの殴る蹴るが主なんですよね、
ちょ
っと強引な、ジャーマン、それがもう本当へばってるのを無理やり引き起こして、ジャーマンをするのと、あとブレンバスターっていう、
強引なバックドロ、あ、強引なドロップキックから強引なバックドロップとか、そんなことが書かれてましたからね。
蹴りとか頭突きがレンガで叩かれたように効くみたいな。
そうなん
です。そうなん、バカ力なんですよね。
それもいいんですよね。これは三四郎に限らずに、その、柔道物語もそうなんですけど、その、小林誠先生の、その、強さを演出する力ってすごくないですか？
それはすごいことですよね。本当インフレにならないんですよね。でも小林先生ちょっと三五十五最初にあいつに何だっけな、
西野ですか？
西野の前に一番最初のライバルの、
あ、誰だっけな。
変な顔の離れ目の男、
離れ目の飛び先じゃなくて、
飛び先を、あ、樋口ですね、
樋口、はいはい、
あそこちょっと樋口最初勝たせちゃったの失敗だったんだよなみたいに言ってました。
言ってましたか、さすがに白帯で勝たせるの
そうそうそう、もうちょっと苦労させた方が良かったみたいだから、もう樋口がね次、もうライバルとしてまた出すのも、ね、ラスボス的に出せなくなっちゃったんだよなみたいに言ってました、
そうですか。でもその分その西野のこう、ラスボス感ってすごい、
ね、そうですね、で西野も最初その樋口をの体を壊した男みたいにシルエットで登場するんですけど、この時はまだ何も考えてないでその後バンって顔が出るんだけど、その時もね、その2年生の時の樋口の、あ、西野の顔ってね、あんまり怖くないんですよ。
そうですね。
つるんとしてて。
チンチクリーンなんです
よ。そう。まだあんま固まってなかったみたいそうです、
でも、まあ、西野の、強さを、演出するための和潮戦だったりとか、
あとは、そうですね、
さっき小泉先生が言ってた、
レンガのようでしたよっていう、あの顔がボコボコになってるんですよね、試合後に、アイス飲んで冷やしながら、そういうのであ、やっぱ三四郎すげーって、バカみたいだけど、バカみたいに強いんだって、
そうい
うのをこう読者の僕たちが読んでドキドキするんですよ、
そうなんですよね、ちょっとこの前お聞きした話で、多分ね、それあの三四郎の時に、非常にどうでもいい対戦相手っていうと、まあ語弊があるんだけど、田中圭三戦で、まあ、柳とのデビュー戦も務めた、あ、まあ、新人のその門番的存在、
登竜門ですね、
と三四郎と戦った試合がやたら分量があって、むちゃくちゃ長いんですよ。
あ、そうですね。長さで言ったらあれが一番、
そう、一番長いんですよ。パイルドライバーを決める場面で、三四郎の主観でくるってもう逆さまになった、
あ、そうですね、
背景の絵だけとか、どうやらその時むちゃくちゃ小林先生忙しさに参ってて、本当にもう単行本に収録しなかった回がいっぱいあるらしくて、本当にね、一回その場外乱闘になった時に、客の弁当を三四郎がポーンって飛ばしたら、相手それを弁当箱が見開きで左右に飛んでるっていうのが何ページも続くのがあるっつって、それすっごい見たいんですよ。多分それ田中圭三戦じゃないかなって思ってるんですけど、
青春少年マガジンでもちょっとだけ載ってましたね、そこのシーン。
あ、そう、青春少年マガジンでのそれが田中圭三の絵が出てたから、
あ、ここ あそこだったんですね。
そう、それで、誰、梶原一騎だか小池和夫だかすごい大御所に、君あんな漫画描いてちゃダメだよって差し上げられた。
あのクラスに優しく怒られるの超怖いですよね。特に梶原一騎で。
そんなことがあったそうですよ。
恐ろしい。あ、それはもうあのカットせざるを得ない
ですね。で、その読み切り版の柔道物語も実はその本当に手抜きで、もう門外不出で、もう絶対に単行本には入れたくないって言っておっしゃったんですけど、でもイベントではあのプロジェクターに映写しながら読み上げるっていうのはね、全然嫌がってなくて。
あ、そうですか。いや、ちょっと一部の望みあるんですかね。
あるんじゃないですか。あ、今日そうか、お店パソコンに入っているので、もしあれでした、後で、
ああ、見たいです。
ご覧いただきましょう。ここに多分入って、これに入れてます。
ぜひ見せてください。もうそれが見たくて。
なんかこの前、漫画教室の生徒さんにも見せちゃった。いいのかななんて思うんですけど。いっぱいでも多分僕は小林先生にお菓子を送ってるんで大丈夫だと思います。
大丈夫そうですか。
まあ、そんな田中圭三戦、田中圭三もね、そんな捨てキャラっぽいんですけど、柳とデビュー戦で柳が逆一本背負いを決めかけるけど、それを防いで柳に勝利するっていうキャラで、で、三四郎と戦った時は三四郎が結構ボコボコにして勝っちゃうんですよね。
そうですね。
で、それで三四郎の強さがその田中圭三との比較で、まあ、柳とデビュー直後の柳とはちょっとやっぱ
違いますけどね、
時間的にもあれがあるから一概に言えないんですけど、
あれもすごい演出いいですよね、その、デビュー直後 その柳が、腕取って体落とし風なんとか、そう、
腕取って、まあ、腕取り回って体落とし風投げかな、
投げですよね、あれがまあ未完成だだから負けたっていう演出じゃないですか。でヒヤッとしたぞ。
そうですね。
あ、もしかしてその未完の超技が、超必殺技が決まれば、勝ってたんだみたいな。そういうこう読者にこう印象付けられますし。
そうなんですよ。まあ、それがまたね、あの地方のね、一高校生が柔道で編み出した技がプロレスでつなんか効き目があるんだみたいな、そのロマンですよね。
ロマン、そうですね。非常に あれですよね、あの田中戦はすごい、あの両方とも好きですね。柳戦も、
そうですね、
三四郎編
で、実は田中戦は1の三四郎2でもあるんですよね、田中プロレス
プロレスの実力ナンバーワン。
そうです、そうでしたっけ、忘れちゃったな。 でもね、まあ、2の話ちょっと飛んで申し訳ないんですけど、2ってもう三四郎自体、1位の三四郎1が、まあ、その70年代の、少年漫画の暗さを結構最後まであるんですよね、親とのそのか、そういう
生き別れた親、
そう離散家族的な貧しさとか、でそれと比べると柔道部の物語って80年代の感じですごい明るいんですよね。
そうですね、
三五十五には何の影もないですし、でも本当才能にも恵まれて、ですくすく実力を発揮して日本一にまでなっちゃう、うん、そういう天才柔道少年の物語なんですよね。
だからなんていうかな、三四郎はもう鼻から強いじゃないですか。
あ、そうですね、
まあ、努力する、練習するの工程はありますけど、一定の強さを持ったまま、持って最初から出てきますけど、まあ、100
メートル11秒ですしね。
そうですよね。で三四郎はその本当にあの寿司屋の息子っていう、
何
の
三五十五
は寿司屋の息子っていう、
吹奏楽部でしたもんね。
そうですよね。なんか何のこうバックボーンのない、肺活量はあるかなぐらいのものだったんですけど、それがこうその強くなっていく、ビルドアップしていくっていう工程がすごい自然で、こういう見せ方ができるんだなっていう、そのガラッと違うじゃないですか、その小林誠 の, そ, のそれまでの作品とは、
はい、
そういうのもちょっとすごいなって今だに思うんですけど。
そうですね、まあまあ、あとその五十嵐先生が本当に柔道の実力者だったって真に恵まれてるところとかももちろんあるんですよね。
かっこいいんですよね、五十嵐先生が。
そう、なんであんたそんなに強いんだ、俺は柔道が強いんだって。
腕立ても何もできないのに
腹筋もろくにできずに体もむちゃくちゃ硬い
ブヨブヨなのに柔道だけが強 い,
そう、前屈も膝ぐらいまでしかいけないそう。でまあ三五十五はすごい、あの柔道物語すごい明るくて、でところがね、一の三四郎2になるともうかつてのライバルたちがポンコツになってたり、あとプロレスが UWF に食われてしまっているその暗さみたいな、あとインディー団体乱立とか、なんかちょっとプライドより若干前なんですよね。
そうですね、
まあ、ヒクソンと船木が戦うちょっと前ぐらいだったんじゃないかな。
ヒクソンに挑戦しては敗れるみたいな、船木とか高田とかが、
そんな
ぐらいですかね。
それで、もうプロレスやってもお金も全然儲からなかったり、で体だけどんどんボロボロになったり、柳に至っては車椅子になっちゃいますからね。
あれはショックでしたよ。
すごい暗いなって思って、
一の三四郎1のエンディングが、はい、未来のプロレス界は明るいで言ってたのが
本当そうなんですよ。まあその後格闘探偵団に至ってはもう廃業してしまっ て,
ってますからね。 そこら辺はあれですかね、先生、はい、小林誠先生 の, 心境の変化とかあったんですかね。
ああ、そういうのもちょっと聞いてみたかったですね。でも時代的にそのミスター高橋本とかの影響もあって、スポーツライクにプロレスを表現しづらくなってるっていうのがあったんじゃないかなって
さすがにその
思いました。
その世間のそのバックボーンを無視して、あの続きで書けないっていうことですよね。
そうかもわかんないですね。
だから、やっぱり格闘、その1位の三四郎2の続編やるっていうんで、その格闘探偵団になっちゃった理由とかなんとなくわかりますよ。もうプロレスじゃ描けないっていう。
なるほど、
あれだったんじゃないかな。
そうですね、
もう三四郎だけでよかったんだっていう、
いや僕ね、今急にその本当筆川さんに読み切り版の柔道物語を読んでいただいて、それについて喋りたい気分がものすごく大きくなってきたので、ここで第1部を終了させていただいて、で第2部はその読み切り版 柔道物語と柔道物語の関係などについてお話しさせていただきたいなと思います。
了解です。
ではまたさよなら。
さよなら。